フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。
はい、どうもです。
水東京音楽堂本舗、久々のサテライトですね。
はい、どうもご無沙汰しております。
ここは、
毎度おなじみ中央自動車と、駒ヶ岳サービスエリア下り線でございます。
そうですね、はい、もうここは本当に定番になってきましたね。
ですね、
我々は京都からの帰り道でございましてですね、
はい、
2月の24、25、26と3日間、
はい、
京都トガトガで、3 days ライブというのがございまして、1日目が僕一人のアコースティックで、2日目が本田が来て2トップ、
はい、
3日目がバンド勢揃いという、
はい、そういうことになっております。
3日間やってきました。
はい、まあ、まずはお疲れ様でございました。
本当ありがとうございました。
はいはい、ね、そしてこの2人の声の張りのなさが、どれだけライブが盛り上がったかを表しているのではないかと。
そうですね、盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね。
もうなんかね、体力の限界に挑みながらでも楽しくて楽しくてしょうがなかったですね。
こういう 3days っていうのは結構ね、うん、神戸のチキン女子でもありますが、はい、チキンとかはね、うん、1日あのこれちゃんエスちゃん挟みますんで、
はい、
そんなに歌わなくて済む。
はい、
こう3日間歌いっぱなしっていうのはなかなかないんじゃないですか。は
い、ないですね。
ですね。
もう70曲近く歌いましたからね、3日間
で。ですよね。もうね、この声の張りのなさ、くどいようですが。
いやでも楽しかった。天気もね、にも恵まれて、ね、
はい、
今日もね、実はいい天気なんですよね。
はい、
もう夕暮れ時になってきましたけども。でも、やっぱり今年も雪が少ないですね。
少なめですね。
うん、
まだね、2月も終わりなんで、雪、まだ雪時にちょっと早いんですけど、
うん、
なんかちょっとなんかもうね、春の気配感じますね、
山
の
方
も
ね。そうですね。
うん、
はい、これからまたドカ雪なんての、なくもないかもしれないですけども、ね、でももう、はい、なんかこんなもんかな、今年の冬は。
ね、春一番もね、はい、もう全国的に吹いたらしくてね、
はい、吹きましたね。
ちょっと春の訪れが早めかなと、
はい、
そんな感じですね。
はい、感じですね。昔はあれですよね、東京でバレンタインデーに大雪が降ったりとかね。
ありましたね。はい。
ありましたけどもね。
新宿でブリザードを目撃する。
はい。
軽有な体験を、
はい、しましたけどもね。
はい、
今年は関東地方は全然雪が。
まあ、ね、
まだわかんないですね。
まだわかんないですね。3月、そうですね。わ、うん、かんないですね。
はい。行ってからも降るかもしれませんのでね。さて、もう3月になって、ツアーがもう実は始まってるというね。
そういうことですね。
は
い、
この番組が、地上波の放送になる冬には、我々は静岡、サナッシュで、ライブをやってるわけですけども。
はい、遠征第一弾ですね。
そうですね。
はい。今週末、
はい、
土曜日に秋葉原で、
はい、
これバンドで、
はい、バンドで
ツアー初日がありまして、で、その翌週に、
はい、
遠征大地さんが、
はい、
静岡サナッシュ、
はい、
岐阜アンツ。
はい。ゴールデンコンビでございます、
ね。攻めてますね。
はい、
攻めてます、ね。初っ端からね。
はい。
楽しそうですね。
楽しそうですね。で、あれですよね。本田クラゲさんとしてはですね。
はい。
このツアーから、機材が。
そうなんですよ。まあ、自分がこう弾くね。
うん。
鍵盤の音源システムが全く一新されましてですね。
はい。
全く新しくなるっていう、その作業を今、はい、まさに、大詰めを迎えてるんですね、
はい、
しばらくね、うん、この放送も、ちょっと A さん一人でやっていただいて、はい、でその間私何をしてたかというとですね、ずっとそのね、機材のこうセッティング作業というか、ね、
はい、
いろいろこう要するにコンピューターの、アプリケーションで、
うん、
アプリケーションを演奏してしまおうっていう、そういうことになっておりましてね、はい、それのね、
ね、
はい、非常に夢のような曲なんですが、はい、地獄のようなセッティング作業。
もう何割ぐらいまでいったんですか？
ですね、やっと環境設定がもうほぼノートラブルでいけるっていうことが、うん、確証取れたんで、あとはとにかく今まで使ってた音色をどんどんバカバカ作って、
うん、
次のライブまでに間に合わせるっていう、そういう感じですね。
いやー、楽しみですね、はい。非常に楽しみでございますね、ツアー。これからね、ツアーに参加しようって思ってるお客様方は本当にそれも楽しみにしていただきたいです、はい、よろしくお願いします。ではお便りの方お願いします、
はい、S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます、先日紹介しましたペヤング焼きそばわかめマックス醤油味食しました。まず作ろうとパッケージを開けると火薬の袋には乾燥わかめがたっぷり、普通の焼きそばのキャベツより多いです。
おお、
マジっすか。これがお湯で戻ると、ああ考えるだけで怖い。ともかく火薬を入れてお湯を注ぎ待つこと3分、お湯を捨てていると何かわかめ臭いとせがれ1号の ささやかな苦情。カップ焼きそばを作るときは麺の下に火薬を入れるとお湯を捨てるときに流れたり蓋についたりしにくいので、
はいはい、
そうですよね。今回もそうしました。
はい。
湯切りして混ぜるとそこからわかめが出てくる出てくる、まさにマックス。醤油味のソースをかけて混ぜ混ぜ、
醤油味なんだ。
ごま油の香りが漂い美味しそうなのかな。せがれ1号に味見してみる？と聞いても絶対いらんと釣れない返事。まずは一口、焼きそばというより焼きラーメンのような。
ほん。
後で、胡椒が効いてきて醤油ラーメン味で、決してまずくはないけどそんなにワカメ食べなきゃダメ。同じシリーズでワカメマックス味噌ラーメンがあったので、ワカメを取らなきゃいけないならまだこっちを選びますね。
うん。
いつから食べ物はインパクトで勝負しないといけなくなったのでしょう。味とか素材のアピールとかじゃもうダメなのでしょうか。私もそう思います。なんてことを思いながらふと見るとまたまたありました。いっぺちゃん、夜店の焼きそばショートケーキ味、
はいはいはいはい、
バニラ風味マヨ付き、彩りシュガーと甘酸っぱいイチゴとコロコロぐるりと、コロコログルト入り、
はいはい、
ですって、うん、コロコログルトとはヨーグルト味キューブだそうです。
はい。
しばらく眺めていましたが食べる気が起こらないので買いません。どなたが勇気のある方よろしくです。ということでね、はい、画像来ております。ほとんど麺が映っておりません。
わかめだらけ、
はい、すごいですね。
ちょっとその醤油味でね、ごま油が効いてるの？
そうですね。
ちょっと興味あるな。
マックス、わかめマックス醤油味ですね。うん。マックスですわね。
うん。
まあ確かにそうね、味噌の方が食べやすいかもしれないですね。うんうん、でもこれを焼きそばでやる意味ってのが、よくわからないですね、うん。まあちょっと後でちょっと後ほど、はい、ペヤングに関しては私ちょっと一言触れたいことがございますので、ね。
は
い、
あ、わかりました、
はいはい。
ではその勇気のある方からいただいてます。
はい。
Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。
こんばんは。
松本市のにゃんころ餅です。
どうもです。
ネットなどでも話題になっていたので気になった方も多いはずのものを先日職場で食べてみました。それは、一平ちゃん、夜店の焼きそばのチョコレート味とショートケーキ味です。
入ってましたね。はい。
まずチョコレート味。
はい。
麺にもココアパウダーが混ぜ込んであるようで、ほんのり茶色の麺。あとチョコレートソースが2種類とトッピングのチョコキューブが入ってました。麺をお湯で戻してチョコレートソースをよく絡めます。もう一つの濃厚チョコソースをさらにかけてトッピングのチョコキューブをパラパラ。いざ実食。食べた人間4人中、私を含む3人の感想が、濃厚チョコレートソースがまずい、それがかかってないところはなんとか食べられる、でした。
うん。
トッピングのチョコキューブは生チョコを少し固くしたようなやつですが、こちらもいまいち。結局一口か二口でもういらないということに。 しかし後の一人は美味しいですねと言いつつほぼ完食してくれました。食べ物を無駄にせずに済んでよかったです。させたせ、次はショートケーキ味
来ましたね。
こちらは麺は普通の焼きそば麺っぽいです。ソースは醤油っぽいさらっとしたソースで、単体で舐めてみるとほんのり甘い風味のする醤油みたいな感じ。ソースを混ぜてバニラ風味のマヨネーズソースをかけてトッピングをパラパラトッピングがフリーズドライな感じのイチゴとヨーグルトキューブとチョコスプレー、すごく甘い匂いの焼きそばをいざ実食。これ私はちょっときつかったです。とにかく甘い香りと味がアンバランスすぎて何と言ってよいのかわからない。またドライなイチゴのザラザラした食感も麺と最高に合わないっていうか、ショートケーキ味でも何でもないじゃんこれ。しかしこれが商品化された背景には多くの方の、努力があったはず。それを一言まずいで片付けては申し訳ないと思い、焼きそばだと思うからまずいんだ、どこか外国の初めていただく食べ物だと自分に言い聞かせながら心を無にしてもう一口食べてみました。やっぱりもういらない。ちなみに職場の仲間の感想は、チョコよりは美味しい、マヨネーズがかかってないところは美味しい、トッピングはいらない、ショートケーキ味ではないなどでした。この後職場で変わった焼きそばブームが起こり、よっちゃんイカ焼きそばとかペヤングパクチーマックスとかみんなで、食べてみましたが、そちらの感想は需要があればまたいつか。焼きそばはソース味が一番ですねということで、皆さんいろいろ試してくださってるんですね。
ですね。いや本当ね、昨今のこのね、うん、まああれですね、よくねうちでも話題になるポテチとか、うん、はい、ね、もう当然カップ麺もですね、はい、もう血迷ってますよねもうね、
はい、
でね俺思うにこの流れを作ったのはですね、はい、赤木乳牛だと思います。
赤木乳牛ですか。
はい。赤木乳牛というのはですね、はい、あのガリガリ君という、
はいはいはいはい、
定番アイスクリームを作ってる、はい、あの実は近所なんですけどね、はい、会社がね、赤木乳牛さんがガリガリ君でいろんな味を出してるんですけど、はい、突然ね、うん、あのまず一番最初はねコーンポタージュ味だったんですよ、はいはい、でそれもギョッとしたんですけど、これがまあ食べてみるとそんなにまずくはなかったっていうね、
うん、
ところがですね、それに味を占めた赤木乳牛は何を思ったか、
うんうん、
ナポリタン味っていうのを出しまして、
はいはいはいはいはい、
これがね、はい、とてつもなくまずかったんですね。でそれでなんかあの後日某バラエティ番組かなんかで、ね、その赤木乳業のその製品開発をした、うん、結構若手のね、うん、あの人なんですけど、どうやら飛ばされたというこういうなんか噂が流れて、
なるほどね、
そのシーンを確かめようと言ってね、番組に出たんです、
うん、
そしたらやっぱりね大受けしてしまいまして多分それでね流れ作ったんでしょうね、
作ったんでしょうね流れをね。
いやだって会社のね、
うん、
工場の人がテレビ出ちゃうんですよ。
そうですよ、
それも素晴らしい宣伝効果ですという和式流れが
まあちょっとしばらくこの流れは続きそうですね。
でしょうね。
はい、では今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイス2フェイスで蛍の海で。
誰も知らぬ森深くて、舞うという光の海、いつの日か二人で見たいと君はそう笑って言ってた。いつの間にか時は錆びて、漠然とすれ違ってく二人、忘れかけた歌うような言葉、思い出せぬままに。
はい、引き続き中央自動車道、駒ヶ岳パーキングエリアから、
はい、
お届けしております。やっぱりあのここはあの標高が高いんで、
ね、
空気がやっぱ寒いですね、はい、うん、まだ雪もいっぱい残ってますしね、さあ、ペヤングの、
はい、そうなんですよね、
お話なんですけども
、折しもあのバレンタインデー過ぎたばかりなんです、
はい、
届きました。
はい、届きました届きました
届きますよね、
はい、はい、
そうなんですよ、その噂の
チョコレートソーセージ、
はい、 ペヤング、チョコ味。あれなんですよね、正式名。ギリ、チョコレート味。
あ、そうなんだ。
はい。それもちょっと後ほど説明いたしますが、はい、とあと一平ちゃんチョコレート味ですよね、はい、食べました？
食べてないです。すみません。
あ、そうですか、はい、私行きましたよ。
あ、行った。
はい。でね、まあ一平ちゃんはともかく僕ね普通のねノーマルペヤングは大好物でして、
うんうん、
カップ焼きそばの中で一番好きなんですけど
ですね、
はい、なぜ好きかというと麺がねドライなんですよ、
うん、
ペヤングって、
はい、
で食べていくうちにどんどんねソースを吸い込んでってどんどん乾いていくっていう、
うん、
で僕の中でカップ焼きそばっていうのはお菓子なんで、
はい、
スナック感覚で食べられるっていう、
はい、
そこがね、ペヤングの好きなところなんですが、
はい、
あ、その前にまずじゃあ一平ちゃんの方からまず感想を言いますね、はい、一平ちゃんはですね、
うん、
なんとなんとかまあ食すことができました。
あ、本当？
はい。でいろいろね、うん、どうやらこうネットでこう口コミとか見た結果ですね、
うん、
一平ちゃんはですねチョコソースをかけるにあたって、
うん、
特別な麺を、ね、開発したそうです。
はあ、
うん、だからそれ用の麺を、
はいはい、
開発し、
うん、
ちゃんとこう食品としてまとめ上げる努力の、
うん、
あ、爪痕が、
うん、
伺えるわけです。それに対してペヤング、う
ん、ペヤング、
どうも読むとですね、いつもと何も変わらない普通の麺にチョコソースをぶっかけるという、
なるほど、
そういうね何もしてないっていう感じなんですけど、結果ですね、そのペヤングの最大のこのね長所である、
はい、
ドライ感が全くなくなり、
ああそっかそっか、
はい、
ぬるぬるになってしまう、
ね、ぬるぬるになっていくんですよ。でこう僕さらにお湯を早めに捨てて、うん、ちょっとこうまだ硬い感じ、うん、
はい、わかります、はい、私も一緒です。
ですよね、
はい、
で それが全くなくなるんです。
うん、
はい、
そっか。
で口の入れた瞬間の食感がたまらなく嫌で、
うん、
まあこれ苦痛でしたね。
か、はい、やっぱりそうだろうな。
でどうやらね、マルカ食品でしたっけ、ペヤングさんの見解としてはそのね、
うん、
正式名称ギリチョコレート味、
うん、
当然ギリチョコの
ギリチョコに引っ掛けてるわけですね、
だと思うじゃないですか、
うん、
食品としてギリというコンセプトらしいですよ。
なるほど、
はい、食べ物 としてギリギリ のラインを狙いましたという
そっか、
まさしくそうでした。
確信犯なわけですね、はい、
確信犯です。
あ、なるほど、ね、
ちょっとねひどかったですね、
はい、昔もあの赤城もそうですけども、あれでありましたよね、ラムネで、
ラムネ
どっかの社長が変な味のラムネをいっぱい作って
飲むラムネですか。
そう、飲むラムネで、
はいはい、
うん、これでなんか大不評を買って でもなんかそんなもんばっかり作り続けてた時期があったっていうね。やっぱギリを狙ったんでしょうかね。
それちょっと時代を先取りしすぎたんですよね。
ギリを逸脱してたようにも思うんですけど、
ね、ですよね。いやなんかね、そろそろみんな落ち着こうよ。
落ち着こうよ本当に。もうユリアンレトリバーじゃないけど落ち着いていこう
って感
じですよね。
何かちょっとね歯止めをかけていただきたいなと。ですかね。はい。
はい。
お疲れでした。
では、お便りの方行こうと思います。
はい、
さん、くらいさん、こんばんは。佐賀県のともみです。
こんばんは。
ちょっと悔しい思いをした出来事があったのでお便りします。
はい。
新幹線の電光掲示板気づいたらぼーっと見てたりしませんか。
あ、しますね。
うん。新幹線で関西に向かっている時、トンネル地帯も抜けてすごい速度で駆け抜ける景色を眺めながらふと電光掲示板に目をやるとラップ派アルミ派という文字が目に入りました。
ほ
う、うん、何が。大方おにぎりを包む時のことなんだろうけど、なぜおにぎり。いつも掲示板には2回同じ情報が流れるので、
うんうん、
2回目待ちをしてたのですが、どうもふと見た時が2回目だったようで、
ありますね、
うん、その後は流れてきませんでした。気になる。しばらくしてニュースも一周したなぁとぼんやり眺めてたら、先ほどの気になりすぎるフレーズの全文を見ることができました。 UACJ アルミニウム講座の時間です。アルミホイルには UACJ のアルミが使われています。おにぎりを包むときあなたはラップ派アルミ派。お二人もご覧になったことがあるかもしれませんが、答えたいのに聞き手がいないこの感じそして講座って言ってるのに特に何も教えてない。何かと攻めてる広告って最近増えてきましたが、普段なら攻めてるなぁ止まりで特に何もしないんです。でもこれを見た私はあまりの衝撃にすぐさま検索をかけてしまいました。なんか悔しい。この企業さんの手の内にまんまとハマってしまった。 もともとこの企業さんは独特な広告を打ってらっしゃるようで、新幹線用の広告も定期的に変わってるみたいです。ちょっとさらに気になるじゃない。広告というものは興味を持ってもらうためのものだとは分かっているけど、なんだか踊らされてるみたいでグーッとなったのでした。そんなこんな、この独特なアルミ企業さんの広告、新しいのを見かけたらまたお知らせしたいと思います。ちなみにお二人は、おにぎりはアルミとラップどっちで包みますか。私はラップ派ですってことなんですけども、どうでしょう。
ラップかアルミかよりか、その USCJ が気になって気になってしょうがないよね。いや、ちょっとね、何でしたっけ、聞き手がいないこの感じ。
はいはいはい、はい、はい。
この聞き手がいない感じっていう、このともみさんのこのね、お便り自体もその聞き手がいないこの感じ。一番気になるのは、ね、その UACJ の情報が全くない。
全くないっていう。
しまった、踊らされた。
踊らされた、
ね。まあ、ちなみにラップ派ですがね。あ、そうですか。いや、でもあれですね。もう、さっきのね、気をてらった変な味の食品といい、こういう広告といい。もう資本主義末期って感じですよね。よもすえ感たっぷりですね。
はい、ではお便りお願いします。
はい、Aさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。山梨県在住のメリーです。
はい。
はい、どうもこんばんは。クラゲさん、カーディーラーって好きですか？
お
う。長距離運転をすることが多い私には、点検や車検をすごく丁寧にやってもらえる頼もしい存在なのですが、うん、うちの車は7年半で16万キロ。おお、なかなかですね。うん、ディーラーに行くたびに、そろそろ新車どうですかと言われます、うん。その気がない時に営業されるのが苦痛で苦痛でたまらないのです。わかるわ、
うん。
この車は乗り潰すので当分買いません。今は車の燃費が良くなってるから買い替えた方がかえって安いですよ、というやり取りがうんざり、
うん、
営業マンも仕事ですから、分かってますよ、分かってはいるけどね、デパートの店員さんのセールスだと逃げちゃうけど点検は逃げられません、
うん、
憂鬱な気持ちで点検に行きました。やばい、お客さん誰もいない、営業マン来ちゃう、
うん、
ふと車に積んでたウクレレを手にして小さい音でピロピロピロピロピロ半年前からなら、始めた拙いウクレレを弾いていました、
うん、
いつもならコーヒーのお代わりいかがですかとか、うん、車の調子どうですか、新車が出たので見るだけ見てください、待ってる間に試乗してみませんかとか、担当じゃない社員さんも横を通るたびに話しかけてきます、
うん、
拙い演奏が真剣に弾いているように見えたのでしょうか、下手くそすぎてイライラしたのでしょうか、とにかく私をスルーしてくれます。
お、
過去の経験から編み物だと何編んでるんですかと声をかけられるので逆効果です。スマホゲームや本雑誌だとお構いなしに話しかけられます、
うん、
これはいい、車の点検にはウクレレだ。クラゲさんもお試しください。俺ピアニカかな。いや、でもそうですね、ディーラーこうなりますよね、うん、当然ね。いや、僕はディーラーじゃなくて、うん、もうずっと親父の代からひいきにしてる、まあね、
うん、
車屋に行ってるんですけどね、
うん、
それ乗ってそうですね5年目ぐらいまで言われましたね、やっぱり、ね、それどうですかって言って、
うん、
それがだんだんもうね、全くその気配がなく、
はい、
で今何キロだ、40何万なんですけど、うん、もうそれからですね、車屋も張り切っちゃってね、
うん、
本田さん50万目指しました。今や車屋と二人三脚でこの車をどこまで伸ばせるかと言っておりますよね。
そうか、ウクレレってのはいい手かもしれないですね。
ウクレレいいですね、
うん
うん、なんか気候です、とりあえず気候ね、
うん
うん、
ちょっと話しかけちゃまずいぞこれはっていう風に作った方がいいのかもしれませんね。
なんか一心不乱にメモにかけながらブツブツブツブツ言ってるとか、うん、そういう感じがいいですね、うん、
いい手ですね、
はい、
皆さんもぜひ試してみてください、
はい、
ということで今日の2曲目聴いてください。 Face to S でもっと
絡みつく喧騒から逃げるようにそっと暗がりに立ち止まった、見上げた冬空に三日月きっと笑うように浮かんでた、どの道だって行けるはずなのに踏み出せない、何度もためらって繰り返した名言
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい。先ほどもねお話ししたように3月からフェイストゥースのツアーが始まっておりましてですね、
はい。
で、ホンダの新鮮のシステムも新しくなるということでね、もう非常に楽しみ満載のツアーなんですけどもね、
よろしくお願いします、
ね。はい、あちこち行きますからね。
そうですね、
あそうで長野が入ってますから。
そうですね、はい、
長野ぜひ皆さんよろしかったらですね、駅から歩いてすぐですからね、
そうですね、
インディアライブザスカイ、はい、こちらの方で、やりますんでね、ぜひ長野の皆さんお待ちしておりますんで、
よろしくお願いします、
足を運んでいただければと思います。番組では皆さんからのお便りを、最近食レポがかなり活発化してきてますけども、
ね、
もう何でも結構ですからお便りお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、
はい。
お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いします。
よろしくお願いします。
それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。会いたくて伝えたくて風の中走り抜け